伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。地球温暖化が進むにつれ、台風やハリケーンなどが強大化していくことが防災上重要な課題となっています。局地的短時間豪雨のように極端な気象現象が地球上で頻発するなど、今世紀はまさに災害の世紀に突入しつつあると言えるでしょう。今回は地球温暖化と台風の巨大化についてお伝えします。まず伊藤さん、
はい、
この地球温暖化の現状と予測について教えてください。
はい、振り返ってみますとね、すでに20世紀中の100年でね、日本の全国の平均気温はおよそ1度上昇してるんですよ。はい、全世界の平均気温もこの100年で 0.74 度ですから、ちょっと日本の方が高いと言ってもいいんですね。じゃあ今後どのようになるかという予測、これをね、IPCC、これは気候変動に関する政府間パネルという、まあ、権威のある機関ですが、この IPCC がですね、2013年に温暖化に関する第5次報告をまとめました。で、それによりますとね、地球の平均気温は21世紀、つまり今世紀の終わりまでに 2.6 度から 4.8 度上昇するだろうと予測してるんですね。で、予測ですから幅があるんで、この予測の真ん中を取ると、つまり足して2で割ればいいんだけれども、はい、3.7 度なんですね。でね、第5次報告が発表された2013年から今世紀末まで87年あるんですよね。で、87年に真ん中を取って 3.7 度なんですが、ちょっとこれ数字が半端ですからね、100年に4度上昇すると仮定をします。これはね、非常に急激な上昇率なんですよ。
急激な、
はい、
100年に4度、そう、10年で 0.4 度ですね。そうするとそんな大したことないかなとちょっと思うんですけど、
と思われるでしょうけどね、ただこう口で急激って言っていても分かってもらえませんからね、自然が純粋に起こしている気温の変化と比べてみませんかっていうのね。で、実はその縄文時代の前期、およそ6500年前っていうのはかなり暖かかったんですよ。で、どうしてそんな暖かかったってことが分かってるかっていうと、はい、まあ縄文時代の人は文字なんか持ってませんから記録残せませんよね。で、これはね、自然の中にいろんな証拠が残されている。例えば房総半島の海にはね、当時サンゴ礁があった、
はい、
それが今化石になって残ってますけれどもね、これね、海が暖かかった証拠ですよね。それから関東平野とか大阪平野での貝塚の分布を見るんです。貝塚っていうのは当時の海岸線と考えていいですからね。その貝塚の分布を見ると、今の海岸線より30キロも40キロも内陸にある、つまり海面が高かったということですね。それからね、もっと直接的な証拠は、琵琶湖の底に堆積している泥の中に花粉が入っていて、その花粉を分析してみると、暖かいところに繁茂している植物の花粉が出てくるということで、いろんなそういう証拠からですね、多分縄文前期の地球の平均気温は現在よりも2度ぐらい高かったんだろうと言われてるんですね。
はい、ということは、縄文前期から現在までに地球の平均気温は2度下がってきている、ね、ということでしょうか。
そうですね、少なくとも20世紀の初めまで平均気温が2度下がってきた。もうもちろんその間にはこう凸凹はありますけどね、平安時代は暖かかったとか江戸時代は寒かったということはありますけれども、全体として鳴らしてみると20世紀の初めぐらいまで2度下がってきてる、つまり2度変化してきたんですよね。
はい、
だからこれは純粋な自然現象と考えていいんで、 つまりその自然現象としては2度変化をするのに6500年という時間をかけてきたということなんですね。ところが人間の活動による気候変動は今100年で4度と仮定したわけですね、はい、そうするとこの2度変化するまでにですね、わずか50年でいいわけですよ。縄文前期と同じ気温になるまでね、はい、つまり自然が6500年かけて進めてきた気温の変化を人間の活動による変化はたった50年でやってしまうと。だからまあ単純に計算するのは130倍の速さですよ。でこれほどまあ急激な気温の上昇率というものを地球大気っていうのは未だかつて経験したことがないんですね。でその結果として地球大気のまあ言ってみれば自然のバランスが崩れてしまって、異常な気象現象の多発とともに台風やハリケーンが強大化するということが予測をされているわけなんですね。
台風やハリケーンと言いますけども、これはどういうふうに違うんでしょうか。
これはね、発生場所で分けるんです、
はい、
どこで分けるかというと東経西経180度、日付変更線があるところですね、それよりも西の太平洋で発生するのが台風、それよりも東の太平洋とかあるいは大西洋で発生するのがハリケーン。ですからアメリカを襲うのはハリケーンですね。それからまたインド洋とかね、南半球で発生するのはサイクロンと呼ばれているんです。でこれその台風もハリケーンもサイクロンもですね、いずれもその元になる低気圧、熱帯低気圧があって、それが発達をしたものなんですね、まあ、それぞれこの昇格する基準は違うんですけれども、仕組みとしては同じものなんですね。
あ、場所が違うということなんです
ね。そういうことです。
で温暖化が進むとその台風やハリケーン、サイクロンというものが強大化するということですけど、それはどういう仕組みなんでしょうか。
これはね、物理的な仕組みがはっきりしてるんですよ。台風が来ますとよくテレビラジオで台風情報をやりますでしょう、
はい、
それ聞いてるとね、暖かい海の上を通過すると台風は発達するって言われますよ、例えばね、ついこの間の台風10号大災害をもたらしましたけども、あれは南大東島のあたりで数日間停滞したの。あそこの海面水温がね30度もあったの、高かった、はい、だから海から一生懸命エネルギーもらってしまって、その猛烈な台風になって北上してきたわけなんですよね、まあ、そういうことなんで、台風っていうのはそういうわけでね、海からエネルギーをもらうんですね、
はい、
それどういうことかっていうと、海から水蒸気が蒸発をしますね。で水蒸気っていうのは空高いところまで上がっていくと冷やされますから、そこで水に変わるわけです。雲っていうのはだいたい水の粒の集まりですからね。で水蒸気という気体が水という液体に変わるときには熱を出すんです。潜熱、潜るって字書きますね。この潜熱が台風やハリケーンのエネルギーになるんですよ。ですからね、温暖化が進んで海水の温度が上がって大量の水蒸気が蒸発すると、その空高いところで大量の水に変わって大量の潜熱を出す。ですからそれをエネルギーとして受け取る台風などは大きく発達をすると、こういうことなんですよね。
最近でいうとそのぐらい猛烈な台風というのは襲来した例があるんでしょうか。
最近ではね、3年前2013年の11月にね、フィリピンのレイテ島を襲った台風30号、これはすごい台風で、猛烈な風とともにね、9メートルもの高潮がこのレイテ島を洗いましてね、タクルバンなんて町は壊滅しちゃったんですね、はい、でこの時の最盛期の台風の中心気圧は895ヘクトパスカルですよ。中心気圧がね900ヘクトパスカルを切る台風なんてのはめったに現れない、
あんまり聞かないですね、
この台風30号がもし日本列島に上陸あるいは接近していたらもう大変な災害になったと思うんですよね。それからまた昨年の4月に南太平洋のバヌアツという共和国を襲ったサイクロンです。これはね、バヌアツの島々にこれ大災害をもたらしたんですけれども、この時の中心気圧は896ヘクトパスカル。まあこのようなね、スーパー台風とかスーパーサイクロンが今後もしばしば発生すると考えられているのではないかとこう心配されているわけなんですね、はい、ですからね、 温暖化の進行というのは異常気象が多発するとともに台風とかハリケーン、サイクロンといったものの強大化を招きつつあるという点でですね、まさにこの防災上の課題を人間の社会に投げかけていると言ってもいいと思います。
お話は伊藤和明さんでした。